日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。皆さんこんにちは。進行役の富山幸男です。この番組は普段あまり聞き慣れない弁理士という仕事について紹介しながら、知的財産にまつわる事柄を相談できる人が身近にいるといかに心強いか、これを弁理士の方への相談を通して理解を深めていく番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの鈴木和明さんです。
こんにちは。日本弁理士会広報センターの鈴木和明です。
鈴木さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて鈴木さん、今週はどのような発明が特許権を取得できるのか、特許出願がいかに多いのかといった基本的なことを教えていただきました。日本が世界有数の発明の国だとは知りませんでした。世界で3番目とは驚きですね。
そうですね。日本の特許出願の件数は以前に比べると少なくなっているものの、まだまだ国内でも特許出願されていないアイデアがたくさんあると思います。特に特許にあまり馴染みのない個人の方や中小企業の方には、今後特許権を利用することをぜひ検討してほしいですね。
特許にあまり馴染みのない個人の方や中小企業の方だと、特許出願に慣れてない方も多いと思います。でも特許権が取れるかもしれないぞと夢いっぱいの方も多いんじゃないでしょうか。
はい、そうなんです。私は日本弁理士会の近畿支部で発明相談を毎月担当してるんですけれども、新しく思いついたアイデアで特許権が取れないかご相談に来られる方が多数おられます。実際に事業されている方がさらなる飛躍を目指して新しいアイデアを考えたと言って相談に来られたり、全く新しいことにチャレンジしようとしている方がご自身の考えたアイデアでこれから勝負しようと考えて相談に来られたりします。そういう方のお話をお聞きしているだけでこちらも心が躍りますね。
心が躍られるというね、エピソードを何か一つあったら教えていただきたいんですけれども。
実は以前、相談に来られた方の中に、ご自身が考えられた製品について、相談に来られたんですけれども、その、方と一緒に今後の事業展開を一緒に考えながら、どのように特許出願をしていくか、そもそも特許出願をするべきかどうかというところも考えながらですね、一緒に話を進めながら、やったことがあります。その時には結局事業の展開に特許出願が必要だという話になりまして、私が特許出願を担当して結果的に特許権を取得したという形なんですけれども、その方の事業もその特許権を、うまく利用しながら事業を進められていて、その改良された製品なんかについても、私が特許出願を担当させていただいて、まさしくその一緒に寄り添いながら歩いているような形になっているかなと思っています。
それは嬉しい出来事ですよね。
はい、そうです。大変嬉しかったです。
どういったところでその鈴木さんのこうやりがい、弁理士としてのやりがいを感じられますか。
やはりいろいろ新しいアイデアを考えられてこられて、でそれをどのようにしたら、その事業に結びつくかとかですね、権利として使えるかというところを、多分あまりご存知じゃない方が多いと思うんですけれども、その辺りを、一緒にご相談しながら、どのようにしたらいいのかっていう最善の道を考えていくところがすごくやっぱりやりがいを感じます。
なるほど、わかりました。なんかこう熱意が、伝わってくるような、お話でしたけれども、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。期待しています。
ありがとうございます。
はい、弁理士というとかなり敷居が高い印象があったんですが、鈴木さんのお話を聞いていると随分と身近に感じられるようになりました。
それは嬉しい限りです。何かございましたらぜひ私ども日本弁理士会にすぐに相談してください。
はい、
日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを利用ください。
はい、
詳しくは日本弁理士会ホームページ内をご覧ください。
はい、ありがとうございます。鈴木さん、1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
なお今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。